Bail on Radio.
皆さん、こんばんは。ずいぶん久しぶりにバイロンレディオやってみようと思います。そしてこれを楽しみにしている人は果たして失礼しました、いるんだろうかという、まあ実に気を抜いて iPhone で録音してます。まあいろいろありました。サーバーを結局なんでしょうね、何十年かぶりかに、まあ、サーバーをやるということをやり始めた、やろうと企画し始めたのがおよそ3年か4年ぐらい前なんですよね。もともとその僕今53なんですけど、ちょうど30歳ぐらいの時に自分のホームページっていうか、その HTTP のドラゴンレブコムっていう、ドラゴンは竜ですよね、ドラゴンレブってレボリューションみたいな感じで、ドラゴンレブコムっていうのを作って、自分のサーバーから音楽を発信したいなっていうことを32歳ぐらいの時に考えてて、じゃあインターネットの仕組みってどうなってるのかなっていうところを、まあ、徹底的に勉強してたのが約23年4年ぐらい前ですね。まあその時に、いろんなものを知った、ユニックスとかリナックス、 BSD、 サンマイクロシステムとかいろんなものを知って、まあ、そんな中でいろいろ本屋さんに、立ち読みしたりして、これがいいかなっていうものを買ってみたりして、まあ、一番最初に Linux を始めて、そんでまあカリフォルニア大学のバークリー校っていうのを知って、あ、それがインターネットの根幹になってんだなっていうのを知って、まあフリー BSD っていうのを最初知って、それを勉強してるうちに今度オープン BSD っていうのを知って、あ、ウェブサーバーであるとかバインドであるとか、ドメインネームサーバーですね、そういうものの存在をいろいろ知って、中古なんですけどパソコン3台とか4台3台4台4台か5台あったのかな、それぐらい中古のなんかパソコンを買い込んで、まあ、自分のサーバーっていうのを完成させたんですけど、まあまあ死ぬほど勉強しましたねそれこそ東大に入るかぐらいの勢いでも猛勉強したんですよ、その当時ね。でその勉強していく中で、まさに今の時代、そのさらに23年後の今がそうなんですけど、これから映像コンテンツとかが中心になって、今は IPv4 というそのインターネットサービスをやってるけど、ゆくゆく IPv6 になるよみたいなことを当時から言ってて、 IPv6 サーバーを作ってみましょうみたいなことがあって、それ IPv6 の、サーバーをうまく完成させることができれば、なんか名古屋にあるサーバーの亀が泳ぐみたいなことがあって、それをチャレンジしてみたりとか、まあいろいろとにかく20年前勉強してたんですよね。でこれ相当本棚にして2冊分ぐらいもう気が狂ったようにいろいろな資料を印刷して揃えて完成、サーバーが完成したのはいいんですけど、はてと 肝心の発表する音楽がねえぞということに気づいた。それにばっかりその不信してしまって肝心の音楽を作らなかったというね、実に矛盾した話で、それでまあいろいろごたごたあっていろんなことに巻き込まれたりもして、結婚もしたりとか子供ができたりとか、もうめちゃめちゃというかね、はちゃめちゃな時期で、自分でもなんていうか何をしてんだかよく分からなかった時期が30歳ぐらいから32、33歳ぐらいまで、なんかおかしかったんですよね。でまあ雪がかり上子供ができてしまって育てて、まあ結局出ていく形で妻が出ていって子供が2人いたんですけど、でまあ僕は取り残されてどうしようかなと思って、当時群馬県の伊勢崎市に住んでたんですけど、もう身の回りのもの全部売ったりとか整理して、ほぼほぼ裸一貫でもねえな、マックパワーブック1台とものすごく古いマック1台を持った状態で再び東京に戻ってきたのが37とか8とかそれぐらいに、大田区に引っ越してきました。それでまあいろいろめちゃくちゃになっちゃって、もう若くないと、ライブハウスでも経営したいな、じゃあお金を貯めるってことだけを考えて生きようかなと思って、まあお金を貯めるんであれば佐川急便だと思って佐川急便に働いたけれども、それもまたいろいろあって、まあ結果的に言うと胃潰瘍で入院してしまったんですよね。で何の因果かな、僕の人生はその医療ミスっていうものに非常に縁があるというか、まあ4歳で結婚をして妻がいました。で風邪をひいたけれども38度か9度ぐらいに熱が出て、それが1週間下がらないと体もだるいと、で別に死にそうに苦しいわけじゃないんだけれども、どうしたらいいかっていろんな人に相談したところ、誰の意見だか忘れたけれども、防衛医大病院に行った方がいいみたいなことを言われて、当時の妻、私の妈が防衛医大に行ったところ、全身性エリテマトーデスですっていう具合に診断されたんですね。風邪ではないと、それは難病であると。じゃあどうしたらいいのかっていうところになったら、突然入院しろと。別にその歩けないとかそういうことじゃないんだけれど、緊急で入院しなきゃいけないと妻は言われました。それでステロイドでこれは治療しなきゃいけないっていうようなことを言われて、ステロイド投与されてたんですけど、どんどん悪くなる一方だったんですよね。投与されればされるほど今度は歩けなくなるとか、左手の感覚がなくなるとか、なんかどんどんどんどんどんどん悪くなって、ある日容体が急変しましたと呼ばれて行ってみたら、もう痙攣して意識がなくて手を中空に伸ばしているような状態、何が起きたんだか僕も分かんなくて、どうしたっつって言ってたら、緊急治療に入りますって言って、随分長い時間、何時間待たされて、 出てきた時には喉に穴を開けられて呼吸器がつけられてて、心肺は停止しましたと。もう明日か明後日にはお亡くなりになるでしょうみたいなことを言われて、もうびっくりして、で日本人ではあったんですけど、日系ブラジル人といって、お父さんが戦争が終わってすぐにブラジルに渡って農業をやって向こうで作った子供、日系2世ということになるんですけど、だったので、ブラジルに連絡取り急ぎ、ブラジルからわざわざ日本に来てもらい、じゃあもう死ぬんだねということで、でも僕も動揺してたし、死んでほしくないと思ったから、いろいろそのなんとかこう命が助からないかとか、いろいろ画策してたところ、手かざしの貴公子みたいな人に、どういう誰の紹介だか分かんないけど、出会って、でまあそっから半年ぐらいずっと生きて、息を引き取ったのが10月の13日でした。でその心肺停止したっていうのも、静脈から麻酔をかけたと、麻酔をかけた途端に心臓が止まったということらしくて、奥さんのお父さんはこれは医療ミスだから裁判に訴えてくれと言ったんですけど、まあもう死んでいます。火葬もしました。それを裁判に訴えたところでどうとなることではないので、裁判はしませんでしたね。そして自分の人生においても、佐川急便にいた時に、まあ胃カメラをどうしても飲まなきゃいけないっていう局面があって、それで胃カメラを入れようとしても、僕ちょっと鼻とかこの喉とか、とにかく内臓の穴が小さいらしいんですよ、狭いらしいんです。耳もそうで、だよく子供の頃中耳炎になったりとかしてて、あとはちょっとしたもん入るとすぐおえおえってなっちゃうから、ダメだっつって医者の判断で、じゃあもう全身麻酔で眠らせようって言って、まあ眠らしたらしいんです。で僕は記憶が全然なくて、はっと意識を戻したら、医者じゃない看護婦が4、5人いる、ものすごい人数が僕の周りに人がいて、で府庁さんがものすごい激怒してたんですよね。あんたもう大変だったんだからって怒鳴られて、え何ですかって言ったら、もう全身麻酔をかけてるにもかかわらず、おえおえって言って暴れて嫌がったらしいんですよ。それで無理やりその胃カメラを飲ませようとして、ぐいぐいぐいぐい入れて、なんとか撮影ができたと。もうあなたものすごい力だから、6人がかりで取り押さえたんだからとかって怒られて、こっちは何のこっちゃと思っていました。でその胃カメラの検査があって、翌々日か、食事をしてたら急に全部戻しちゃったんですよね。気持ち悪くて、一体自分に何が起きたのかなと思って分かんなくて、そのまま仕事行ったところ、もう胃液も吐き出して、排液みたいなのも出てきて、とにかくどんどん吐く感覚が短くなって、しまいにはもう10分に1回ぐらいギャバって変な水を吐き出すようになっちゃったんですよ。で運送の仕事が続けられなくなって、まあ、病院に自分自力で行って、調べたところ、胃潰瘍じゃないかと。それでまた胃カメラがダメだったのかな、エコーかなんかで撮って、レントゲンか分かんないけど撮ったら、胃の 中と胃の上の方に線の擦り傷みたいなのが無数に入ってるって言われたんですよね。でその時にはその擦り傷が無数に入ってるっていうことと、その前々日に胃カメラを無理やり飲まされ突っ込まれたっていうことが結びつかなくて、何を食べたらこんな胃が傷ついてしまったのかなっていうことばっかり考えてたけど、まあ入院になってしまって、と同時に体調壊して、何でしょう、胃だけじゃなくて腸もノロウイルスにかかっちゃって、下痢を起こすわ吐くわで、胃のその傷が治るまでは何も飲んでも食べてもダメということで、3日間まるまる失礼しました、食べることも飲むこともしなかった、ただ点滴を打たれてたような状態ですね。それでもうみるみるに痩せていきましたね、すごいスピードで。手はもうおじいちゃんぐらいに骨ぐらいになっちゃいましたね。まあでもだからといってこうゼーハーするってこともなく、かっこ悪いけどおむつ履かされてもうベッドに縛り付けられるような状態で、トイレも行かしてもらえず、死瓶みたいなものやられて、でまあ3日後に流動食みたいなものに戻った経緯があって、それがまあ運送屋さんをやっている最中で、もうこれは俺は体力、最初は体力的にダメなのかなと思って退職したんですけど、後々よくよく考えてみたら、ああそういえば胃カメラを無理やり飲まされ入れられて、その6人ぐらいに鳥を抑えられて暴れたみたいなことと話を考察してみたら、あそれって医療ミスやんっていうですね、人生、僕の人生には2つの関連した医療ミスがあって、で自分の父親もイレッサというですね、肺がんの薬を飲まされる前は別に通常だったんですけど、飲まされてすぐ突然脳梗塞を起こして、喋れない歩けない状態になりました。で後々いろいろ調べたら、脳に反転状のものが見つかって、イレッサっていうのはがん細胞を攻撃する薬と言われてるんですけど、まれに健康な細胞も攻撃すると言われてる、とてつもなく危険な抗がん剤で、まあそれによって脳梗塞が起きたんじゃないかっていうことですね。そして亡くなる間際も凄まじかったんですけど、風邪ひいた、熱が出た、変に薬使わないでくださいねって依頼したにもかかわらず、栃木県大田原のとある病院でお尻からステロイドを入れて肺に水が溜まって死にました。それをがんによる死とか老衰みたいな形で勝手に片付けちゃいましたね。僕の人生にはだからその医療ミスというものが非常に多くついて回っていまして、本当に医療ってこれでいいのかなって思っちゃうことが多いですね。まあ、今回は、まあ、ちょっと医療とか医療ミスについてちょっと主に語ってみました。やった側がミスじゃないと言われてしまえばミスじゃないし、非常に微妙な問題ですよね。医者ってのは本当に治してくれるのかなっていう、それを考えたら今このコロナとかワクチンとかそういうこともって思うようなことがいっぱいあるけれども、まあ僕たちは常に冷静でいろんなことを考えていけばいいかなと思ってます。今回はそんなところです。ありがとうございました。